説教すべての人に与えられる喜び。石橋秀夫牧師です。
東日本大震災が発生いたしまして、最初のクリスマスを迎えることになります。先週12月20日に、NHK の朝市という番組を見ておりましたら、さすらいメーカーという若者の3人のグループが歌う、海鮮海潮鎮魂の歌、これが評判になって、被災地において、この曲が受け入れられ、静かなブームになっているという、そういう番組を見ておりまして、本当に今インターネットで何でも調べられる、早速さすらいメーカーと、そして、この話題になっている、海潮鎮魂の歌というこの歌を調べました。さすらいメーカーの3人の若者がテレビを見ていて、あの津波の直後に田畑芳さんがたまたま映っていて、命からがら逃げてきて、助かった。そこで、田畑芳さんが言った言葉、もうここには住みたくないというこの言葉に衝撃を覚えて、被災地支援をするようになったということでありました。そこで、田畑芳さんとはどういう人だろうかということもまた同時に調べたのであります。田畑芳さんというのは今86歳で、明治の津波がありまして、おじいちゃんがそこで奇跡的に助かった。津波に飲み込まれてしまって泥に埋まっている、そこから助かったというおじいちゃん、もうただ一人助かったそうですが、そのおじいちゃんから津波の恐ろしさを聞かされてきた田畑芳さん、小さい頃、そして、さらに昭和津波、8歳の時に、実際に津波にあって母を亡くす、津波によっていろんなものをこうなくしてしまった、その痛みが甲のうちにあって、今回、津波を経験する中で、海潮鎮魂の歌というこの詩を作ったということであります。そして、これに曲をつけてほしいということで、さすらいメーカーに、曲をつけて歌ってもらう、その曲であります。実際このその田畑芳さんがこういう形で詩を書くわけです。海潮鎮魂の詩、海潮というのは津波、そして、ここで、3番まで、詩が作られていくわけですが、突然襲う大津波、とこしえ忘れんあの怖さ、家を流され詩人、諸人は神の 海の木屑と消えていく、無念の涙は頬を伝い、今静かなる青き海、悲しき海をふるさとの海と歌われていくわけであります。2番の最後では、今静かなる青き海、母なる海をふるさとの海、3番の一番最後は特に大きく書いてありますが、今静かなる青き海、恵みの海、ふるさとの海と歌われます。もう海で生きてきた、海によって生かされてきた、ふるさとの海、母なる海、恵みの海、しかしそれが突然津波というものすごい自然の脅威を感じる悲劇を味わわせられる、そういう中でどんなふうに自然と折り合いをつけながら生きることが大事なのか、そういうことを、この田畑芳さんは今まで語り続けてこられたということだことでありました。で、実際には紙芝居を作って、津波という紙芝居を作って、こういう紙芝居を作って津波の恐ろしさを訴えてこられた。それは、自分の大切な娘家族が、 内陸から海のそばに引っ越してきた。海のそばに引っ越してきたから津波の恐ろしさを伝えなきゃならないということで、この紙芝居を作ったら、これが話題になって、大変評価されて、これは英訳にもなっているということであります。で、田畑義さんはこの詩の中で、非常に小さいんですが、海命天然ってあるんですね。命天然、ここに小さいで命天然、おじいちゃんから命天然ということを知られてきた。で、命天然ということを伝えてきた。まあ、この命天然ってのは、自分の命は自分で守るということ、まあ、天然に逃げる、もうとにかく天然に逃げるということだそうです。おじいちゃんから伝えられた、もう山のような津波が押し寄せてくるから、その時はとにかく逃げる、それを訴えてきた。自分の命を守ることが家族を守ること、家族を信じて逃げること、そのことを訴え続けてこられたそうでありますが、今回の津波で、大きな、犠牲になった方々は家族のことを心配して探しに行った、そして津波に飲まれてしまった、それが悔しくてしょうがない、そんな強い思いからこの詩が生まれてくるわけです。そしてさすらいメーカーに3人の若者に、これに曲をつけてほしいと依頼するわけでありますが、実際にこの3人の若者たちが曲を作って、東京からバスに乗って、宮古に住んでおられるわけですが、宮古に出かけていくときに、もう胸がドキドキして、そして非常にこう固くなって、あの凄まじい経験をした方々の中に、会って、歌うことができるだろうか、もうガチガチになって、現地に行ったそうであります。そして会場 のお家について、門が開けられたんですが、もう門を開けられるとそこには笑顔笑顔笑顔、ここは本当に被災地なんだろうかと思えるほどのニコニコ笑顔で迎えてくれて、その明るさによって、緊張がほぐれて歌うことができたということだそうであります。しかし歌い出すと会場は静まり返って、自分の歌とギター以外無音になった。もう聴く者たちが一心にこっちを見て、聞き入っている。そして3人の若者は目をつぶって今伝えたい言葉を曲に乗せて懸命に歌ったそうであります。そして歌い終わって目を開けると、もうそこには涙涙、高齢者の方々が若者の歌を聴いてもう涙涙涙、その姿を見てさすらいメーカーの方々は感じたそうです。泣けなかったんだ、涙ではなくて前を向いて笑顔で生きる以外にはなかったのだ、歌を聴いて泣いてもいいんだということを思ってくれた。そして心の奥深くにあった悲しみをこの、外に出して泣くことができた。悲しみが閉じ込められていたその心を開いて泣くことができた。そこに解放されていることを感じて歌ってよかった。そんな感想をさすらいメーカーの方は若者たちは持ったそうであります。8歳の時に津波に遭い、86歳で2度目の大津波を経験した田畑義さんの歌、それはさすらいメーカーの曲に乗って同じ痛みと悲しみを持つ人々の心の中に入っていって、彼らの閉まっていた心の扉が開かれて泣くことができた。その深くある悲しみにつながり、彼らは泣いてもいいんだと泣くことができた。その喜びをさすらいメーカーの方々はインターネットで文章で書いてありました。 テレビで見ておりまして、3人の若者が歌う歌を高齢者の方々が聴いている、いやすごい光景だと思いました。またこのさすらいメーカーがクリスマスコンサートをするそうでありますが、田畑芳さんを招いて、津波の体験を語っていただくということだそうであります。同じ痛みを強烈に持っている田畑芳さんの詩が深い痛みの中にある方々のこう痛みにつながって、そこに大きな響き合いが起こっている、そのことを、感動を持って聞くことができました。早速 CD も買って聞きましたが、深くその痛みを知るものとなる、人を知るということは悲しみを知るということになると思いますが、その悲しみを本当に知っててくれる人がいるということがどれほど大きな支えであるかということを考えさせられたのであります。そして私たちは対抗説において、先ほども購読文イザヤ書53章を購読したわけでありますが、対抗説に入ってこの必ずイザヤ書53章を購読しています。そこには彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っていた、本当にその人間の深みにあるもう元に出せない病を知る人、悲しみを本当に知ってくださるお方がクリスマスに誕生する、そういう喜びを私たちは味わっているわけであります。8節を見ていただきますと、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたという言葉が今日の御言葉で示されているわけでありますが、夜通し羊の番をしていた、羊飼いたちは夜通しでありますから、暗い中で羊の番をしていた、この暗い闇の中で働く羊飼いたち、非常に象徴的ではないかと思います。この世の光が当たらない者たち、そしてまた同時にイスラエルは宗教社会であって、その宗教が求める掟を守ることができない、そのことの上に汚れた者として阻害されている、汚れた者というレッテルを貼って貼られて生きざるを得ない、全く神とは無関係なものと見られていたし、そういう関係の中で羊飼いたちも神様を意識することは多分なかった、そのような羊飼いであります。夜通し羊の番をする、夜の闇の中で仕事をする羊飼いは非常にこう象徴していると思います。そのような闇に包まれて生きざるを得ない、内も外も暗いものに包まれながら、心の中で膨らみながら生きざるを得ない、この羊飼いに、神様の栄光が周りを照らす、暗い闇を神の栄光が照らすと旧説に示されてくるわけであります。旧説、すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた、主の天使が近づきというふうにありますが、この近づきというこの言葉は前に立つというふうに訳すこともできます。前に立つ、もう羊飼いの本当に近くに来て前に立って羊飼いたちに驚くべき神様のメッセージが伝えられていくのであります。闇に包まれているそのような中で生きざるを得ない、神様が遠い、神様を意識していなかった、神とは無関係と思えた羊飼いに神の側から近づいてきて彼らのすぐ前に立った、 そして彼らに驚くべきメッセージを伝えるのであります。深い悲しみや痛みの中に生きる者たちの痛みを知っててくださる神が、救い主において私たちのすぐそばに来てくださって、驚くべき神様の御心を示してくださる主イエスから、驚くべき神様の救いの御業が示される、その幸いを私たちは知らされているわけでありますが、その始まりをこの羊飼いたちに見ることができるわけであります。実節を見ていただきますと、天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体に与えられる大きな喜びが、まずその民全体から言えば、もう弾き出されている、民全体の中に、人々が言う民全体には羊飼いは数えられない、その羊飼いにまず驚くべき御言葉が、神の御心が示されるのであります。まさに民全体であります。ここから漏れるものは誰一人いない、そのことが強く示されていくのであります。この世の光が当てられて生きることができているもの、この世の光が全く当たらないで寂しく生きるもの、健康なもの、病の中にあるもの、もう民全体全てのものが喜ぶことができる、そのような神様の御業が今羊飼いに示されていくのであります。11節を見ていきますと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった、この方こそ主メシアである。あなた方のために救い主がお前になった、あなたのために救い主がお前になった。この救い主は痛みを知る方、病を知る方、このお方があなたのすぐそばに近づいてきてくださって、あなたの前に立ってくださって、あなたの病、痛みを知るものとしてつながってくださる、そのメシアの誕生が告げられていくわけであります。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。貝羽桶の中に寝かされている血のみ子を見つけると、それが神の言葉が本当だということの印だと語られていくのであります。15節を見ていきますと、天使たちが離れて手に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶の中に寝かせてある血のみ子を探し当てた。神様の言葉が本当だったんだと羊飼いたちは貝羽桶の赤ちゃんを見て深く心に感動して受け止めていくわけであります。しかしその光景はとても神様がそこで働いているとは思えないような光景であります。4年ほど前にマリアという映画が上映されまして、私もたまたま見たのでありますが、そのマリアという映画を思い起こします。結婚前のマリアが、身ごもったということで 村人から非常に冷たい目で見られるわけであります。そしてまた身をもの見てつらい長い旅をするベツレヘメの旅に出る、それを必死に守るヨセフの姿が描かれていたのであります。そして今も印象深く思い起こすのは、もう赤ちゃん誕生の時が近いにもかかわらず、マリアは身を横たえる場所がない、それでヨセフはベツレヘム中を走り回ってマリアが横たわって子供が産むことができるような場所を探し歩く、必死になってベツレヘムを走り回ってその場所を探すヨセフの姿が非常に印象深く心に残っています。羊飼いたちが 見た光景、海木に寝かされた粗末に粗末な布にくるまれた赤ちゃん、そこに神様が働いているとは到底思えないのであります。マリアも疲れ切っている、ヨセフも疲れ切っている、疲れ切っている母父、その中に粗末な布にくるまれた赤ちゃんが解剖に寝かされている、そこに神が働いているとは到底思えないのであります。しかし羊飼いたちは自分たちに神様が語ってくれた言葉が本当だったんだということを、解剖の赤ちゃんを見て彼らは深く知ることができているのであります。そしてこの羊飼いたちは最後のところで20節、羊飼いたちは見聞きしたことが全て天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神をあがめ賛美しながら帰っていったと語られています。今朝の大きなメッセージを私はここに聞くのであります。神様の言葉が語られた、その神様の言葉が本当だとは思えないような現実がある、神様が働いていると思えないような現実がある。しかしその現実の中で、私たちが生きる現実の中で、神様の言葉は本当だったんだと受け止めることが許される。神の言葉は本当に生きた神の言葉であったんだということを深く味わい知らされて、羊飼いのように高らかに神をあがめ賛美することができる、そういう人生を私たちは歩むことが許される。このクリスマスにあたって今日の御言葉から示される大きなメッセージであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。そこに神が働いているとはとても思えないような現実に私たちは直面しますし、神はいないのではないかと思えるような大変な出来事の中に身を置いて、その出来事に翻弄されるということもあります。また大切な命のつながりが断ち切られてしまうような悲劇を味わい知らさなければならないことが、悲劇を味わわけならないということがあります。しかしそういう私たちに民全体に与える大いなる喜びを伝えると、クリスマスのメッセージが響き渡ります。そして神様の語った御言葉が本当だったんだと、神様がいるとはとても思えない現実において、そのことを味わい知らされて、高らかに主をあがめ賛美をすることができる、そのような歩みをなすことが許されていることを思い、心から神を賛美いたします。どうぞこの羊飼いに起こったことは新しに起こることであり、これからの人生にどんなことがあろうとも、神様の語ってくださったことが本当だったんだと言える人生へと必ず主は導いてくださる、その確信を持ってそれぞれの歩みをなすことができますように導いてください。この礼拝に集っておられるお一人お一人とそのご家族の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お立ちください。賛美歌119番。 着席ください。聖餐式を行います。
これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきでなります。感謝の祈祷をいたします。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの地に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の罪としての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である近くがいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みの祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌第2編1番。
献金を捧げます。賛美歌21248番、エッサイの音より聖歌隊です。
Thank you. な。喜びのクリスマスの礼拝を敬愛する兄弟姉妹と共に豊かに守ることができて心から感謝を申し上げます。石橋先生の口を通して全ての人に与えられる喜び、本当に豊かなメッセージをいただいてありがとうございます。どうぞこの御言葉とともに人巡りを歩むことができますように、主が共にいて導いてください。また聖餐のひとときをも感謝をいたします。私どもはあなたからたくさんの恵みや賜物をいただいております。本当にありがとうございます。ただいまは持てるものの一部をあなたへの献身の印としてお捧げをいたしました。どうぞこの宝、あなたが良しとするご事業のためにお持ちください。感謝願い、主イエスキリストの皆によって御前を捧げいたします。
アーメン。
お立ちください。正英541番祝祷構想をもって礼拝を終わります。弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。